コブゾー、ゾウ担当ケイゾーです。いやー、今日も朝から筋肉痛がひどいですね。なぜ筋肉痛がひどいのかと言いますと、私昨日、昨年に続きまして東京ベイ浦安シティマラソンハーフマラソンの部に参加いたしましたね。ハーフマラソン21キロ、去年はね1時間56分16秒という記録を出したんですけれども、今年はどうだったのか。まあね、去年よりね更新したいなと思いながら走ったんだけどね、今年のタイム1時間53分50秒なんと2分26秒も自己記録更新しました。ね、年は取って体力は落ちてるはずなのに、タイムは上がるっていう、これはなかなか嬉しいことなのですが、あのね、全然楽しくなかった。今年は全然楽しくなかった。というのもやっぱちょっと調子に乗ったのがね、去年よりね1キロ1キロのねタイムがねちょっと早かったんですよ、最初からね。で、僕の作戦としては最初はもう抑えて抑えて15キロ16キロぐらいまで抑えて、そっからスパートをかける。去年はそれができたんで、最後の最後に、まあ、全体的順位は置いといてね、別に1位とか目指してないから、最後の最後でスパートしていくとね、こうどんどんどんどん追い抜いて追い抜いて追い抜いてゴールっていうね、これ気持ちがいいんですよ。だけど今年はね、なんか周りに釣られたっていうのもあるんだけど、もう最初からちょっと、まあ、自分の中では速いペース、だいたいキロ5分何秒かみたいにやっちゃったから、もう後半全然出せなくて、その気持ちいいスパートもできなくて、もう20キロ地点でね、もう3回ほど歩きました。もうこれは無理やということもあって、ゴールしてみたらタイムは、去年よりもその2分以上縮めたっていう結果にはなったんですが、もう爽快感とか、なんかまた来年やりてえなみたいなね気持ちは全く起きなかったですね。そうなってくると、その順位とか記録とかよりも、その達成感とか気持ちよさ、これの方が大事なんだなっていうのに気づかされるわけですよ。で、このことってマラソンに限らずいろんなことに通じるような気がするんですよね。例えば文学賞のコンテストとか。といったわけで、うまくつながりましたでしょうか。私が今挑戦しております第2回格読む文学賞、こちら今絶賛展開中、選考中でありますけれども、2月9日が締め切りになりますので、皆様それまでに、お時間がある時にで構いませんから、なるべくこう読んでいただいて、できればもちろん最後まで読んでもらいたい。で、読んでもらった上で思うところがあれば星を入れていただけると私非常に喜びます。さあ、というわけでね、今日はこの皆様の、達成感、気持ちよさをこうアシストする意味でですね、コメントとか現在状況をこうご紹介していきたいと思います。ただいま私がやっております新任理事は穴脇団地妻、こちら、2月6日朝の現在でですね、星が116個ついております。これはなかなかいいですね。皆様ありがとうございます。順位で言いますとね、今6位ぐらいまで上がりました。はい、もう本当皆様のおかげで6位まで行けばもう安泰かなとは思いますが、あと3日もう一押ししたいのでね、まだ読んでない方はぜひぜひ読んでいただきたいと。そういうわけで今回、そのレビューのねコメントもね なかなかついてきておりますので、それちょっと読んでみたいと思いますね。まずはこの一番上にあるのが、ありそうでなさそうな絶妙さが二重丸。物語につい引き込まれてしまいました。個人的にはオレオレ詐欺、若者とおじさんの掛け合いが好きです。次回作も楽しみです。ありがとうございます。これいいんですよ、このオレオレ詐欺対決。もう若者とおじさんのね、この異文化交流、グラントリノみたいな感じですよ、イーストウッドの。ここ面白いって言っていただけるのはね、なかなか嬉しいですね。どうもありがとうございます。さあ次、一気に読んでしまいました。前半と後半で印象が変わる小説ですね。特に後半はぐいぐい引き込まれて一気に読んでしまいました。ありがとうございます。確かにこれ二部構成になってまして、一部と二部、まあ、わざわざ部で分けるぐらいですから、もう前半と後半でかなり印象が変わるんですよ。後半の方がね、どっちかというと深い、その深い方にぐいぐい引き込まれてくれたっていうのは、ちょっと作った方からすると嬉しいですね。うん。前半はね、さっき言ったオレオレ詐欺とか、こうエピソードが中心になってきて、まあどちらかというと、まあ軽い感じで面白い部分はあるんですけれども、やっぱこの後半のね、重い深い、暗くもあるかな、そういうこっちもね、もちろん、僕のお気に入りのところですので。ここを感じてくれたのは非常に嬉しいです。ありがとうございました。さあ次、人とのつながりがもたらす光と影、漫画より読みやすくて映画よりリアル。なかなかなね始まりですけれどもね、この方の感想は、私が学生時代を団地で過ごしたこともあり、その独特の世界観が匂ってくるほど生々しく描かれていると感じた。事実、穴は開かなかったが、この話に出てくる登場人物の設定に近い住人や出来事を目の当たりにした少年時代だった。現代のドライな人間関係では想像できないことが起こり、その混沌の中には光と影があった。主人公が関わる人との経験を投影することによって、それが私の人格を形成する上で不可欠な要素だったことを気づかされた。これ気づくとかっていいよね。なんか映画でもなんとか気づきをもらえるっていいよね。はい、続きます。設定的にミステリアスな要素もあるが、ミステリー小説を読んでいる時のドキドキというよりは、小学生の時の初めての読者とも言えるずっこけ三人組を読んだ時のワクワク感に通ずる読みやすさと爽快感で一気に読み終えた。ありがとうございます。ただそれは決してただの冒険心をかきたてるだけの幼稚な表現ではなく、時に鋭利に刺さり、また時には温かく包まれ、その緩急にリアルが混ざることによって作者のワールドに引き込まれる。多分団地に住んだ私の世代にも、平成生まれの人たちにも楽しめる、これぞエンターテイメントと呼べる作品だと思う。ベタ褒めやね。ねえ、まあいいね、嬉しいですね。今後期待する点としては、登場人物の存在意義や展開の仕方をグレードアップさせて、読んでも映像化しても楽しめる作品を作ってほしいと思います。なるほど。登場人物の存在意義、展開の仕方をね、グレードアップだって、まあ、そうだね、映像化できるようなものはね、今後もまた作っていきたいと思います。どうもありがとうございました。これやっぱもうバッチリハマる人っていうのもね、出てくんだよね。もういろんな人が読んでくれると、うん、一部がハマる人がいれば、もう全体ビタッとハマる人もいると。もう面白いね、こういうのってね。まあ、その証拠にですね、一応こんな感想も来てますね。一応読みました。続きが気になる展開でした。じらしたお詫びはこのバスジャックで、このアマゾンレビューを見てください。だいたいそんな感じですね。こういうことも、感想もあるでしょうね。この方星一つでも、星一ついただきありがとうございました。全然ハマんなかったんでしょうね、多分ね。 まあいる、もういろんな人がいますから、もうどんな感想でも嬉しいんで、うん、ぜひぜひ、投稿、書き込み、まあその前に読み込みをしてください。うん。何にしろちょっとね、最後まで、とにかく読んでいただけるとね、本当に嬉しい。うん、それ作った甲斐があるなと思うので、ぜひ皆さん、2月9日、あと7、8、9、3日間ありますので、どうぞどうぞ読んでみてください。よろしくお願いします。あと、駒沢文学部からも、ケイ・ハイドさんがね、休めたっていうこの、ホラーの小説で参加しておりますので、こちらもぜひぜひ読んでみてください。それでは、駒沢蔵担当、ケイ蔵がお送りしました。さようなら。なお今回はですね、ちょっと時間が足らなかったので、好評いただいておりました浦安弁講座、こちらをお休みさせていただきます。どうぞご了承ください。